始まりましたオリジンアワーハブのお時間でございます。さあこの番組はですね、沖縄のさまざまな業界で活動しているスペシャリストとリスナーの皆様を私ベンビーがハブとなりつなぐ対談形式の番組となっております。さあ今月のゲストはこの方です。
はい、こんにちは、フリーライターの野葉貴子と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう野葉さんといえば、
はい、
お笑い界、まあ我々沖縄お笑い界では野葉さんのインタビューを受けて初めて一人前みたいな。
あら、いつの頃からそうだったんですか。
いや、多分なんとなくそんな感じだと思います。僕も初めて言いましたけど、
はい、
なんとなくそれぐらい、もう今沖縄お笑い界では長い。どれぐらい、ちなみにフリーライターやってます
よ。私この番組に出演ってことでお話いただいて、
はい、
ベンビーさんに初めてインタビューしたのいつかなって昨日振り返ったんですよ、
はいはいはい、
そしたら 3,4 年ぐらいかなと思ったら、はい、なんと2015年でした。
8年9年前、
うん、
何でした。
もう10周年ぐらいになるんですけど、スイーツライフ、
トミグスクの映画、
はい、映画とかが好きでエンタメが好きで、
はいはいはい、
まあ、ライターになった感じなんですけど、
うんうんうん、
沖縄国際映画祭をちょっと追っかけてる時期があって、もういろんな人にインタビューしてたんですよ。
はあ。
そしてやっぱり、まあ、岸本司監督で、
はいはいはい、
トミグスクの名産、
うんうんうん、
すごい面白い映画で楽しかったので、キャストにインタビューさせてくれってお願いしていらっしゃったのがベンビーさんと初恋クロマニオンの比嘉健吾さんお二人。
あ、そうでしたっ
け。桜坂劇場で。
これ何ですか、媒体は。歴を、
いえ、この時は歴を全く関係なくて、はい、本土で活動して沖縄に戻ってきたばっかりだったので、
ほう、
ウェブ媒体で一応ヤフーとかにも載せた、ヤフーニュースに載せた。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、
俺もヤフーニュース出てたんだ。
もちろん2015年にこのスイーツライフの主演者、
はいはいはい、
出演者として。それが初めてでした、ベンビーさんに。
入っちゃったね。
ねえ、私も忘れてましたよ。
僕ともう一人、今をときめくというか、もう東京で活躍してる池間夏美ちゃんと。
はい。可愛かったですね、ちっちゃくて。
そう、夏美ちゃん、あの時4年生とか。
めっちゃ美女。
そう、この子は絶対東京行くなっていう感じの。
はいはいはい。島森の
雰囲気。
歌でした。去年、一昨年か。
かな、
あれで見てね、大人になって。
とか、もう向こう東京行ってすぐ2、3年前、シーブリーズの宣伝で。
ああ、そうだ、爽やかな。
そう。ね、こんな僕ももう4月には東京行っちゃいますけど。
あら、僕もう、
あ、
そっか、
もうこの
2月だから
もう解禁されてるんですよ。
あ、
そう、これ実はね、収録してる時はまだ情報解禁ではないんですけど。
そうですよね。
そうなんです。
いやー、もうご活躍楽しみですけど。
いやいや、スイーツライフから始まり
だ。 その時に初めましてでした、確か。
いや、その前は東京で、これもライターですか。
そうですね、もうライターって名乗って、でも数えてみたら20年近くもしかしてなるかもしれない。でもあんまり履歴書とか書かないじゃないですか、この職業って。振り返らないから。いや、
それこそね、よく言いますけど、芸人もそうですけど、私は芸人ですって宣言してしまえば
ですよね、その日から。でも最初は普通の会社員だった頃からちょっと好きなことを書き始めて、いろいろ、だから本当に人の縁っていうか、いろんなつながりでフリーライターを名乗るようになって20年近くみたいな。
もともとはもう東京で、別の仕事で東京いたんですか。
もともと沖縄です、
ね、沖縄にいて、
学校、大学は東京いて、戻ってきて会社員を普通に、
沖縄でやって
たんですけれども、
はい、
何ですか、ライターになったきっかけから話しますか。
はい、聞きまし
ょう。多分不思議ですよね、皆さん、ライターってなんだろうって。
そう、まあ、でもそもそも沖縄ってライターあまりなんかいないみたいな。
そうかもしれない、
イメージありますけどね。
まあ、新聞社とか雑誌の記者さんとか多いですけど、うんうんうん、
はい、
そうですね、趣味、もう一言で言うとジャッキー・チェンなんです。
どういうことですか。一言では全然意味が分からないです。
ライターだと聞いて、ジャッキーちゃん、何かっていうと、はい、小学生、もう子供の時からジャッキーが大好きで、うん、テレビ見て。
いいですね。
ベンビーさんはちょっと、もっと、
はい、
あんまりジャッキー知らない世代。
いやいや、もう全然ジャッキーですよ。
あ、ドンピシャですか。
ドンピシャですよ、もう。翌日学校ではもうみんなジャッキー
そう、その時代です、
ね。そう。
それで、
う
ん、まあ、その中の一人じゃ、真似はしてなかったんですけど、男子と。まあ、じゃなくて、本当に大好きで、
うん、
で、大人になってから、もう大好き、はい。今でも大好きなんですけど。で、ジャッキーに会いに香港とかに行くような追っかけだったんです。
なんかイベントとかで実際ファンミーティングみたいな。
いえ、もう会いに行って撮影所に行ったり、ご飯食べたり。
ご飯食べたりってどういうこと、う
ん、ジャッキーの車で撮影所に連れて行ってもらって。
そもそもその出会いは何なんですか、ジャッキーさんとの。
ファンです。
え、なんそれが一緒に車乗るような。
昔そうだったんですよ。別にコネもなく、人脈もなく。意味わからないですよね。
はい。
みんなに意味わからないって言われるんですけど、日本のファンですって言ったらスタッフが案内してくださって。
撮影所行けば？
はい、あの事務所とかに行って、日本語の話せるスタッフが対応して、合わせてくれて。
はい、知ってたら俺も行きよったのに、絶対。
そうだから、そうなんですよ。
行動力ですね、やっぱね。
そうね、あの時まだネットもなかったんで、情報もなかったんで。
ですよね。
行けばなんとかなるみたいな。
すげえな。で、行って、そのジャッキーさんと、じゃあ、もう向こうもじゃあ、高子みたいな感じ。
名前呼ばれたことないけど、まあ、顔は覚えていただい てでも日本のファンいっぱいいたので、はい、そんな感じで、まあ、行けばジャッキーも好きですけど、いろいろ香港っていう街が好きになっても、暇があったら、休みがあったら
香港
行ってたんですね。もうお金も、はい、すごいかかってましたけど、
まあ、そうですよね、
はい、そういうのを積み重ねていくうちに、やっぱりエンタメが好きなんで、うん、香港の映画音楽が、言葉は喋れないんですけど実は、はい、知識がついて、まあ、それきっかけで、あの、世の中2000年ぐらいに韓流ブームが、なんか4様冬の
様
と
かあって、
なんですけど、2000年じゃないな、その前かな。で、その後はちょっと続くアジアのエンタメって言ったら、中華っていうのが日本のメディアが注目し始めて、だからあんまり知らないんですけど、そういう中、そういうファン活動をコツコツやってた私みたいのに、ちょっとスポットを当てていただいて、あの、ライターの仕事をいただけるようになった。
はあ、まあ中国エンタメとかの。
そうです、中華。で、結局、韓流、韓国に続くのは、台湾だっていう、なんか台湾の F4 っていうドラマがすごい、流星花園が流行ってた頃だったので、
はいはいはい。
それで、もうその時には、台湾、香港のエンタメの知識がファンとして、
すごい。
あったので、あの、みんなね、名前とかがわかんないじゃないですか。
はいはいはい。
中華の。
はい。
そういう中、そういう知ってる人をなんか人づてで紹介いただいて、各仕事をまだ会社員だった頃ですけど、
はい、
いただいて。
沖縄にいながら仕事をしてながら。
そうしてるうちにもっと本格的に東京のメディアが、全メディアが台湾のエンタメやるぞって、ドラマを放送したり、本を出したり。
はいはいはい。
って言ってもすごいいい時代だったんですけど、家賃も全部出してもらって、東京にもフリーライターとして来てくださいっていうオファーをいただいて。
出版社からですか？ああ、フリーライター？
そうです、そうです。DVD の販売元？
あ、が、家賃出して
家賃とか出して。
そっか、要はもう、パブリッシュ、なんかこう、広告
みたいなので。
みたいな意味での。
ウェブメディアを作るって言ってたのかな？ウェブメディアを作るんで、ぜひ井ノ原さん来てくださいって言って。
はいはいはい。
で、それで行っても、うん、ちょっと沖縄の仕事もいろいろ、なんか、辞める時期だったのかな？もうやっぱりこういう仕事が。
タイミングですよ、こういうのが来るときは絶対そうです。
そうです。そうです。その時で、ちょうどいいやと思って、はい、思い切ってまた、大学以来、東京に行ったっていう感じです。
でそこではやっぱりこう台湾のエンタメとかがメインだったんですか？
そうです、もうそればっかり。
へえ。
日本に来るこういう台湾の芸能の方、うんうん、ジャッキーにもお会いしましたよ。
へえ。
あの時は日本によく来てましたので。
金城武さんは？
武さんはもうあの台湾で見たことはありますけど、はい、インタビューとかはしたことないです。
インタビューしたことないけど呼ぶ時は武なんですか？
いやいや武さん、金城武さんかな。これはあんまり会ったこともないから。
へえ。
素敵な方でしてやっぱり。
なんか。ジャッキーさん以外にこんな人もいましたみたいな。
ベンビーさん赤い人だけど、ビビアン・スーさんもインタビューしたことあるし。
お
お。あと誰だろう、誰も知らないですよ、
ね。いや、あんまり、はいはいはい。まあもう本当に普通のみんなが知ってるぐらいの知識しかないですけど。
そうですよね。で、ファンの頃にはいっぱいある。アンディ・ラウとかトニー・レオンとかもよく。
あ、聞いたことある。
あったり、はい、香港のスターって垣根が低いので。
そうなんですね。
そういう知識があって、それを活かして、ライターを始めた。
で、
なのでありがたいことに東京で、やらせていただいたり、いろんな経験が、雑誌書いたり、
はいはいはい、
記者会見行ったり、みたいな。
すげえ。で、沖縄、あ、なんか他にあります？東京、なんかこいつはすごかったぞ、みたいな。でも沖縄話もうちょっと聞こうかな。で、沖縄帰ってきたのは何かこう、きっかけというか。
結局、やっぱり、韓国芸能より中華盛り上がらなかったんですよ。
はい、うん、まあそうですね、僕も。わかんないです。なんか盛り上がったイメージないなっていう。
ないですよね。なぜかっていうと、やっぱり多分、韓国は大人の方が見れるドラマとか多いんですけど、台湾はちょっと若くって、エンタメのコンテンツも、学園ドラマとか。
なんかそんなイメージがある。夜中よくやってましたもんね。
そうです、そうです。
沖縄でも。
なんか可愛い、若い子は好きなんですけど、あんまり大人の方が見ないんで。
ね、なんとなく、ドラマの色使いとしても、なんかビビッドな、こう、カラフルな、パステル調みたいな、
ファンシーですか？可愛い。
そうそうそう、みたいな、なんかイメージありますね。
そう。なので、あんまり流行らなかったんで、もう、だんだんだんだんしぼんでいって、でも、4年ぐらいは台湾に住んだかな、結局。その、仕事があるうちに行かないと、で、通ってたんで、しょっちゅう。
は
ぁ。そうです、そうです。で、でももう終わりってなった時に、まあもちろん実家は沖縄なので、まあもうそろそろ、この仕事もなくなるし、
はい、
また沖縄に戻ろうって言ったのが多分、12、3年。年前ですかね。そうですね。そうです、そうです。
2014、
はい、そのお会いした頃。はい、はい、はい。
で、帰ってきて、その時っていうのは、じゃあ沖縄でライターやろうだったのか、まあ他の普通の、なんだろう、OL なりなんなりしようと思っていたのか。
そうですね。ありがたいことに、そのウェブメディア、ベンビーさんを紹介した、 メディア、中華メディアだったんですけど、結局ウェブ記事なんで沖縄に行っても記事が書ける。はいはい、なので、この沖縄国際映画祭まだやってたんで、取材したりとかっていうことをコツコツ続けてる間に、はい、その沖縄で知り合いとか、まあ地元なんでね、いろいろ。
まあまあそうですね。
はい。そういう方たちとつながりがあって、そういう中で週刊列挙のお仕事をいただいたりとかっていうんで、気づいてみたら今っていう感じですね。
その沖縄帰ってきた時は、沖縄の芸能界というか、はい、そこへのつてっていうのは、
それが、そう、すいません。もう、オリジンさんとかも、名前は知ってても知らなくて見たことないんで。
は
い、
だってそうですよね。
FEC は、ファニーズとかの時代はね、子供、松竹歌劇団とか知ってるんですけど、はいはい、見たことなくて。で、やっぱり結局、沖縄国際映画祭に戻るんですけど、吉本さんの主催で、はい、映画祭は年に1週間だけだけれども、はいはい、沖縄に事務所ができる、沖縄タレントが、沖縄芸人ができるってことで、はい、じゃあ、沖縄で取材させる人たちを、紹介していきたいですってお願いして、最初にインタビューしたのが初恋クルマニオンだったんです。
へえ、あ、沖縄吉本の一期生。
はい。
はあ、なるほど。
それで吉本さんとつながりをいただいて、彼らきっかけで見ていったら、はい、あ、沖縄の笑いってこんなに面白いんだっていうのに気づいて、はい、まあ、あの時、ハチノリが結構元気だったのかな。
ああ、ハチノリか。
なんかいました。
ノーブレーキと、知念田慎一郎と、リップサービスと。
そうです、そうです。そうそうそうそう。この人たち、絶対って、30超えた頃ですかね、彼ら
ぐらいかな、多分。
こんな面白いんだっての気づいて見始めたって感じです。
はい、今は、こう、記事のメインはお笑いですか？
いえ、飲食店も書いてますし。
あ、そうなんですね。はい。これは失敬。
失敬じゃない。でも名前出さない記事もあるので。
は
い、
そう、そうですよね。はい、僕と会うときはだってもうお笑いの話がメインだし。
そうです。ミミさんの。あとは、まあ、クレソンバだけも取材しましたけど、あれも別にお笑いじゃないじゃないですか。
確かにね。
そうです、そうです。
あ、いろいろやってらっしゃるんだ。
いろんな、そうですね、面白いことをちょっと話題にして。
どうですか？もう10年近くですかね。じゃあ沖縄のお笑い界見てきて、はいはいはい、まあ、この変遷というか、はい、沖縄のお笑いもこの10年変わったな、なのか、東京行った頃はお笑いとか、こういった日本の芸能エンタメにはそんなに関わってない
ですね、逆に。
で、沖縄帰ってきて、最初、まあ、ある意味衝撃的な、意外と面白いじゃないっていう。
あ、びっくりしました。
ですよね。
はい。
僕が言うのもなんですけど、僕も24、5年前、2000年か。
そうです、20周年超えて、そうですよね。
2000年の時に、まあ、オリジン入るんですけど、その数ヶ月前に初めて、まあ、ほぼ初めてでしょうね。沖縄のお笑いっていうのを見て、オリジンのライブ見て、面白いと思って。
そうですよね。びっくりしました、ね。
こんな面白いこと毎月やってる人たちがいるんだと思って。
はい。
そっからですもんね。だって僕も、あ、これお笑いやろうと思った。
うん、すごいです。
そう、だからぜひ皆さん舞台で見たことない。はいはいはい、テレビだとやっぱなんだろうね。しょぼく見えちゃうんだよね。うん、
ちょっとあっけない。そうですね。
なんだろうあれ、うん。
さっぱりしすぎですね、本当に。
そうそうそう。まあ、テレビ局の照明の強さとかが違うかな、よくわかんないですけど。
なんでしょう、本当ね。
どういうのもセットきらびやかだしなとかあるんですけど、そうだからぜひ生で見てほしい。
はい、もう本当思います。ね、
そこを見て、初恋から入り、初恋から入りの、はい、このままどうだろうな、10年の変遷とかから聞きましょうかね。なんか変わってきましたかね。
そうですね、うん、まあ。でもその頃やっぱり頑張ってるなって方は皆さん今でも、十数年経っても。
逆にね、そこが変わらないんですよね。やれ、ハンサムだ、初恋だ、俺だ。
そのあたりですね。
とか、はい、小刻みリップ。
でもそれは素晴らしいことだと思います。まあまあまあ、逆に若手わかんないんです。でもその間にやっぱり、セアロガイさん、おじさんと、五百英翔さんというこの、シンボルチックな方たちが、あんな本土でも、
そうですね。なんやかんや。まあまあ、セアロガイはもちろんね、YouTube から火がついて、全国ツアーとかしてますけど、五百、うん、はい、先生って。
何年経ちますかね。
いや、もうだって、それこそ大湾の何年か前のね。
そうです。初恋が優勝した年の。
で、負けてからですもんね。はい。はい、で、そっからやって、今、そうか、県外も結構。
行ってますよ。イベントでのライブ。金城さんにはなかなか会えないですね。
金城さんなかなか会えないですよ。
はい、1年に1回。
ハンサムの金城さんになかなか会えなくなってるんですよ。
本当本当本当。
会ったら緊張しますもん。久しぶりですねって。まあ、五役では会ってるんですけど。
そうですよね。
ハンサムの金城さんなかなか会えないですよ。で、あの本当頭皮をね、見た時には感動します。ああ、金城さんの頭皮だと思って。
そうですね。ありがたいですね。
そうそう、もう大が見たくなるぐらいの感じですけど。
やっぱりそのお二人がやっぱり本土に通用するっていうか、はいはい、ご活躍っていうのが、そうですね。ちょっと、大きな出来事だっ ったかな。あとはいろいろありますよね。
純選手のブレイクの時は、あ、もうもちろんありますよね。
ブレイクしてたな。
ガッて言って、まあ、ガッと一旦落ち着いて。まあ今また YouTube で。
ね、メーバーカリーも頑張ってるし、はい、あの沖縄あるあるでしたっけ。
沖縄チャンネルすごいですよ。
すごいですよね。
もう今本当にうちのメンバー、まあ例えば新十助と僕と純選手とかよく一緒の仕事多いんですけど、
はい、
やっぱもう若者とかなんか純選手の知名度が、
沖
縄チャンネルでしょうね、多分。
素晴らしい。
テレビラジオで言うとそんなに出てるの変わらないと思うので、
うん、素晴らしいですね。
すごいんですよ。
あ、やっぱり YouTube の効果ですかね、
はい、だと思いますよ。
あ、
で多分若手があんまり出てこないじゃないですか、
うん、
沖縄お笑い界って、
はい、
おそらくもうすぐ東京行ってる。
鉄筋さんもいたんですかね。
そう、鉄筋ビビンバもね、はい、行ったじゃないですか。っていう若い子が増えてるんですかね。
やっぱり向こうでやりたいって最初から思ってる、
うん、あるんでしょうね、うん。まあ、僕で言うと僕ももうずっとそれはあるんですけど、もうお笑い入るときにどっちが近道なんだろうっていうので僕は沖縄の事務所を選んだんですけど、なんか顔も普通だし、なんかビャーンとかテンション系でもないし、多分向こう行ったら埋もれるな、なんか引っ込み思案なところもあって、
あ、
なんか負けず嫌いだけど前に出れないから俺みたいなタイプは埋もれるなと思って、じゃあ沖縄でトップ取った方が早いだろうなと思っていて、あ、ちょっと厳しいなってやっと23年4年経ってやっと気づいて
そうですか。もう地位確立してるから。
いやいや、まあ全国飛び出すとしてですよ。もう本当に僕はだから売れたい売れたいっていうのが新十助とずっと話をしてて、
はいはい、
それこそタイミングなんですよ。なんだろうな、いつかタイミング来るだろうなと思ってたら、うん、本当に2023年の夏に向こうから来た演劇のすごいハリウッドとかでもやってる方のワークショップ受けて、
へ
ー、あー、これ沖縄行ったらダメだなって。
あ、なんかあるんですよ、気づきとか。
ありましたね。
あ、
まあ、ちょっと僕の話が遅れちゃうな。
いや、でもそれも正しい道だと思いますけどね。
そうなんですよ。僕なんかもうピンときて、あ、今だと思ったらもうすぐ動くし、もうその時は間違いないっていうか、な感じ、もうその感覚がやっときたんで。
ベンビーさん、そうですよね、でも前から。
そう、だからもうインタビューのたびに僕はもう世界のベンビー、世界のベンビーっていう。
で、なんか来るんですよね。
そうなんですよ。
タイミング
で次が向こうからやってくるんですよね。
はい、もうそれはよく分かってますので。
そう、だからボビー中西さんという方が向こうからやってきて、僕に刺激を与えてくれて。
ああ、すごい。
そうなんですよ。だからもう、行きますね。
楽しみですね。
そう、そう、そうなんですよ。楽しみでもあるし、まあ大都会東京。
はい。
なんでしょう、東京の。一応まあ東京に住んでたわけですからね。はいはい、東京の芸能界も、はい、まあなんとなく分かるわけじゃないですか。
まあ多分普通の方よりは少しは。
そうですね。
はい。
沖縄と東京の違いみたいな、なんでしょうかね。
芸能ですか。
野田さんが分かる範囲で何かありますか。
でもなんか人がいっぱいいますよね。
人がいっぱいいるんですよ。
もう。
これね、やっぱり僕も昔から見てるからいろいろ調べると、チャンスは多い。
うん。そうです。
けど人も多いっていう。
そうです。
ところなんですよね。圧倒的にチャンスも多い。パッションさんも言ってた。
ああ、そうですよね。沖縄では考えられないこともいっぱいあると思います。そう。
波がめちゃくちゃ来るよって。沖縄で年に1回あるかないかぐらいの波が、月100ぐらい波来るから。
それをいかに。
そうそう、掴むか乗るか。
ああ、どうだ、ベンビーさんどうしたらいいんだろう、最初。
いや、もう僕はだってもう、だから、まあ基本メインは役者で行くんですけど。
はいはいはい。
お笑いもやりつつ、僕がまた持ってるのが、一応映画とかドラマとかに出たくて、映像作品に出たくて行くんですけど、はい、
うん、
まあもちろんカッコ芸人なのでお笑いやるじゃないですか。
今カッコ芸人なのか、
役者カッコ芸人でって、
はい、
ここ捨てるわけじゃないので、どっちで僕は最初はガンって言ってもいいんですけど、
うん、
最終的にはまあ世界に羽ばたくのは役者だろうなと思って言われるんですけど、
はい、
だから向こうでお笑いやると何がいいかって気楽なんですよね、沖縄でやるより。
え、なん、どんな、
だって僕役者だしって言えばいいんですよ。
そっか。
で、ここってファンの方固定でついてくださってるから、あっちこっちでライブやってもいつも来てくださるんですよ。ってことはやっぱなんか同じネタがやりにくい。
ああ、そうですね。
そう。で、同じとこで笑ってくださったり、まあ分かってるから逆に笑わなくて、はいはい、みたいな感じもあるし、ただ向こうに行くとライブがいっぱいあって、
はい、
毎回お客さんが違うから、同じネタ何回もやって、ブラッシュアップもできるし、なんていうんですか、その辺で、ここだともう毎月新ネタ作ってみたいなところが。
で、見る人も結構同じ方が多い。
で、ツボがみんな一緒だから。
そうですね。
もうなんかボケも語ってきたりとかっていうのが。はいはい、向こうだとこう気楽にやりながら。なんか僕も自分で自分に言い訳ができるっていうか、まあ俺役者だしみたいな。で、もしかしたら、お遊び程度で相方もできるかもしれないし。
そうですね。
みたいな。 お前のただ人生は背負わんよっていう、俺はあくまで役者だからね。
都会っぽいですね。
そうそう、いや、お遊び程度で俺はコンビ組むんだったら言うみたいなところからもしかしたらね。
あるかも。あと、そのうちベンピーさんだからいろんな会場とか、うん、多分ライブ、お客さんの特徴とかあると思うんですけど、はいはい、多分自分に合ったところ見つけられるんじゃないですかね。いろいろぐるぐる回っていくうちに。
そうなんですよ。あ、ごめんなさい。僕の話また長くなっちゃった。
いえ。
ライターの話聞きましょう。すいません。ライターって一番楽しいところは何ですかね。
楽しいところはやっぱ、うん、結局、うん、私ミーハーでエンタメ好きが高じて、こういうふうに別にライター目指したこと一回もないですし、好きでやってることがまあご縁とか、できることは、表に出るのは別に好きじゃないので、っていう中で取材するのは好き、お話聞くのがって中で、ライターの、なんていうんですか、お仕事っていうか、いただいてるんですけど、やっぱりエンタメなんで、自分の好きな方、テレビで見てる方、沖縄の芸人さんもそうですし、内地から来た、本土芸人さんも本当にいっぱいインタビューさせていただいたんで、そういう方に直接お会いして、思ってテレビの感想を伝えたり、何ですかあれって聞けるっていうのはもう本当に楽しいとしか言いようがないですね。ミーハーなので。
文才、ライターってこう、ややもすると、なんだろう。まあ、文才、文章書くのが好きな人なんだろうなってパッと思っちゃうんですけど、いや、そうじゃないですね。
ごめんなさい、文章書くの苦手です。めっちゃ時間かかるわ。
これはまたいい話。
いやいやいや。
やっぱ好きだからこそ知りたいから。
そうなんですよ。
いろいろ聞くし。
聞きたくなりません。
これは、何でしたっけ吉田剛さん。あの方書きもします
書くんじゃないですか。
なんかプロインタビュアーみたいな肩書きじゃなかった
でしょ。ああ、でも書くんじゃないですか、やっぱり。
書けますか？
書けると思います。
なんかちょっと思ったんですけども、インタビューだけ専門で食っていくっていうのも。
ありですね。
ありですよね。もう書けない。ライターさん。来て、一緒に来て、私がもう全部聞くから、あなたまとめてっていうぐらい。
いいかもしれない。それやりたい。
熱量ね。好きで。
引き出すから話を、そうそうそう、いい話は。
引き出すから、あなたまとめてよっていう。
ああ、いいですね。
仕事も、だって仕事も何でもあるじゃないですか。
そうですね、今ね。
ね。それこそ、もっといろんなハリウッドスターとかへのインタビューまで行くと、インタビューだけで、いや、書くのはあんたに、ギャラ私の分からいくらあげるから、みたいな。
そうだ。
こともできたり。
それ、なんて名乗ればいいですか、肩書き。
いや、もうプロインタビュアーじゃないですか。
じゃあ、そうしようかな、今年から。
いや、っていうの本当にあるじゃないですか。
もう書くの本当に大変だ。だから時間かかるんですよ、めっちゃ。
はいはい。そうなんですよね。うん、なんだろう、僕もコラム書いたりすると、喋るのかって別にラジオでいくらでも喋れるんですけど、はいはいはい、っていう、なんか、語尾どうすればいいんだろうとか。
ね、文字数考えたりとか、もう本当に。
そうそうそうそう。ちょっと書きたいこと書いてるんだけど足りない。うわ、100文字なんかちょっとどっかで、1行、いらんこと書いて増やすことか、
ね。そうですね、調整とか。
でもそれあるじゃないですか。
でもそうですね、本当文字で伝える難しさっていうのはやっぱり、ね、喋、うん、ってたら、その場で伝わりますけど。
そうそうそうそう。大変。ニュアンスとかね。うん。かっこ笑いって使います？
よく使います。
あら、別にいいんですよね。
なんか使ってますよ、新聞とかでも。
うん、あ、そうですか。
はい。
あ、じゃあいいんだ。
悪くないと思います。
コラムでも、かっこ笑いはいいのかなって、ニュアンス的にね。
思いますよね。
そうそうそうそうそう。うん、あ、いいんですね、あれは。
でも、あれ入れることで、なんか楽しい雰囲気が伝わる。
そうなんですよ。
全然違うと思います。いいね、私は入れてますし、うん。そっか。インタビューは目指そうかな。
いいんじゃないですか。で、書くだけだったら、まあ、それこそもう、ちょっと安くね。やってもらって
下請けだなんていうん
ですか。まあまあ下請け的な感じであるんでしょうね、はい、将来まあライターの卵とかでもいいでしょうし、はいはい、じゃあ辛いところで言うとまあそうですか文章まとめるところで
結局私文才がないんです、うん、だから
いや
書けないです その創作ものは書けないんですね自分の作品のなので皆さんのインタビューばっかりしてそれを書いてるんで、はい、文字起こしっていうのが大変で
ですよね、うん、だと思うだって例えばなんだろう、千文字ぐらいのやつでも30分とか聞くと、ほとんどカットして、ギュッとまとめないといけなかったり。はい、
でも私、ダメなので、全部聞いて、全部文字残すんで、今日の多分ラジオも、レポート書けって言われたら、多分全部、
文字起こしして。
今の文字起こしても全部、全部全部文字にします。そうじゃないと、なんか、どっか漏れてるような、肝心な言葉逃してるような気がして、そういう文字起こしが、大変かな。
はあ、じゃあまあ別にインタビューしたりどこの子っていうのは好きでやってるから。
結局ね、多分取材とか、それは有名な方、うん、あとは一般の方問わず、うん、人の話を聞くのが好きかもしれません。
っていうことなんでしょうね。
でも困ったことがあって、それも言おうと思ったんですけど、はいはいはいはい、プライベートでも取材見たいって言われるんですよ。
わかるな、これ癖ついっちゃうっていうか。
もう質問しちゃうんですよ、みんなに。
そうなんでしょうねこれなっちゃうんでしょうね
そうです
僕とかもとかはーとかなんかもうリアクションがちょっと大きいとかって言われたりとか
芸人さん大きいですよね
そうそうそう。で僕本当に何回か聞いてる話でも本当に忘れて、ああ、そうなんですかって、いやこの前話したし、いやいや嘘じゃないですよっていう、
オーバ
ー、そう嘘と思われたりとかもあるし、
やっぱりそういうのもちょっと出ちゃうのが困ったことですかね。
あるかも確かに
そうですね。
じゃあもうお時間、早いもんでお時間なんですけど、ああ、はい、最後にまあ今後の夢、
はい、
あればぜひ。
そうですね、うん、やはりエンタメが好きで、まあ、ライターさせていただいてるんで、もともとはそのさっき言った中華のエンタメが好き、うん、で映画とかも大好きだったんですけど、最近ちょっと忘れかけていて、
はいはい、
で去年11月にあったベンビーさんがレッドカーペットの先頭を歩いた、
はいはいはい、カタヘオ、
はい、
カタヘオ、はいはい、
フェスティバルがあって、そこでいっぱいアジア映画を見て、
うん、
やっぱりアジアの映画いいなと思ったんで、
アジア熱いですよね。
そういうのもちょっと見たり、もっと仕事に生かしたりとかしたいですし、もちろんあとお笑い芸人さん、
はい、
沖縄のエンタメ、
はい、
皆さんが喜んでくれるインタビューをして紹介できる記事を書けて、
はい、
行ったらいい、書けられ、なんで、ね、書き続けられたらいいなって今思っていま す、
ね、僕どんだけビッグなんて物羽さんからオファー来たらもういくらでも受けます。
あ、本当ですか。
事務所通してください。あ
これそうですね、
直接連絡ください。
でも今ズームとか、
はい、
ありますから。
いや本当に直で連絡いただいても、
メンビーさんの近況を皆さんに。
本当に1年後どうなってるか分からないですからねもうもしかしたら
東京日記とかね、ぜひ聞きたいですね。東京でどんな生活してるね、面白そう、
はい、もうぜひぜひまたあの大きくなって恩返し、恩返しっていうのもおこがましい、
恩返しじゃないですよ、
はい、できたらいいですね、
はい、ぜひぜひ。
言ってましたよねメンビーさんみたいな昔話も
そうですね、はい、
いいですね。今広がる一歩、
はい、
ありがとう、
頑張ってください、
はい、まだまだ聞きたい、はい、いやいやもう頑張ってください、頑張りましょう
頑張ります、
はい、ということで、今月のゲストはフリーライターの野葉貴子さんでした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。